説教 CD ナンバー311、本日のメッセージは形式主義の危険と題して2014年10月4日に持たれました礼拝説教です。話、池宮城義弘。
今日のテーマは形式主義の危険というテーマで、しばしですね皆様と一緒に考えてみたいと思います。そうですね、もうこの形式主義といった場合にですね、いろいろな形式主義、いろんな形式主義があると思うんですが、今日また聖書の中からですね、そのことに関してちょっと見ていきたいと思います。まずこのクリスチャンの奉仕に書かれたこの言葉にちょっと私はですね注目させられました。このように書いてありました。我が教会の中には霊的氷山がある。人目を引くような見せびらかしはできるが、世の光として輝くことのできない形式主義者がたくさんいる。この、言葉を読みましたときに、すぐに頭に浮かんできたのが氷山の一角という言葉です。皆さんもよくご存知ですよね。それがどういうものであるかもよくご存知だとは思うんですが、大体こういう意味だそうです。海上に見える氷山は一部であり、海中にある氷山が大きいことから、全体像が明らかになっていない中で一部のことが明らかになっている状態のことを氷山の一角と比喩した表現をすることがある。大体皆さんそのようにですね、見えてる部分は少しだということですよね。見えない部分の方が大きいことがあるということですね。でこの氷山というのは往々にしてそうだということなんですね。一目瞭然なのでちょっと見てみましょう。これ氷山ですね。海に浮かんでるんですが、この氷山の下、実はこのようになっていると、このことを言ってるわけですね。氷山の一角ね。で例えばもしそばから船が通ってしまったら、横に出っ張ってるところに座礁してしまうわけですよね。でもしかするとこれはちっぽけな氷の塊だと思ってですね、船がこのそのまま、突き進んでいってですね、ぶち当たった場合、これだけの下に大きな氷があるわけですか、船あるわけですから、船の方が転覆してしまうと、そういうことになるわけですよね。非常に危険な状態ですね。さて私たちの教会の中にですね、霊的氷山があるっていうんですが、僕はこのことをちょっとイメージしてしまいましたので、私たちの教会の中に形式主義というですね、一種のこの目に見えるその形式主義というものがこう多分あると思うんですが、実はそれは氷山の一角に過ぎないというふうに僕はちょっとこのことからですね感じたんです。なのでこの形式主義の危険について皆さんと一緒に学んでいってみたいと思います。2000年前、昔のそのユダヤの国においてですね、ユダヤ人の間では、子供時代とそして青年時代といいましょうかね、その境界をですね12歳と定めていたようであります。そこで12歳になりますとね、この宗教的な教え、さまざまな律法やさまざまなその教えをですね受ける機会が与えられるそうなんですね。でそこでその頃から、子供たちはですね、青年の大人の仲間入りをしていってですね、そうした聖書の事柄に、の学びに没頭していくという、そういう習慣があったようです。そこでその慣例に従ってイエス様もですね12歳になった時に初めて祭りに参加するわけです。その時の祭りが杉越の祭りでした。ユダヤの三大祭りがありますけれども、それが杉越の祭り、 そして五旬節、まあ、ペンテコステとも言いますけれども、そしてカリユオの祭り、これが大きな3つのお祭りでした。その中でも杉越の祭りに参加してくる人は非常に多かったと言われてますね。その初めてイエス様が杉越の祭りに参加されて、神殿に向かった時にですね、ある出来事がありました。皆様よくご存知だと思いますが、ヨセフとマリアと、まあ、はぐれてしまうと言いましょうか、まあ、逆にですね、ヨセフとマリアが見失ってしまうんですよね。そういう事件がありましたね。そのことをちょっと見てみたいと思いますが、その当時この杉越の祭り、まあ、杉越の祭りだけじゃないんですが、その祭りというものの意味がですね、当時の人たちにはほとんど忘れ去られていたようなんですね。ここにこのように書いてあります。キリスト時代の民の大部分にとって、この祭りの守り方は形式的なものに堕落していた。しかし神の御子イエスにはこの祭りがどんなにか深い意義を持っていたことだろう。イエス様は初めてその儀式にこう参加されたんですが、大部分の人たちは毎年同じようにですね、足を運んで、お宮参りと言いましょうかね、するわけですが、そのほとんどはもう形式的なものだった。杉越の祭りというのは、出エジプトの時にね、そのエジプトの長子が殺されていった時にですね、最後の災いにおいて、その家の鴨居に血を塗った家の長子は助けられた。そして天使はですね、天使はですね、その前を通り越されたという、通り過ごされたという、そのことから杉越の祭りが始まっているわけですよね。つまり、奴隷状態から救われ、そして、このエジプトを脱出してですね、そして神の、文字通り神の民としてですね、一つの民がですね、また現れたと言いますかね、ユダヤ、ヘブル民族がですね、新たに現れてきた。そういうことから始まっています。そしてその奴隷状態、本当に苦しい、惨めな、そして、神をも忘れるほどのですね、様々な仕打ちを受けている中から救われた、あの神様の憐れみを、彼らが忘れないために用意されていた祭りでした。ですけれどもですね、彼らはそれを忘れてですね、形式的にただ、そのいわゆるそこの祭りに参加することによってさまざまな楽しみがあったようです。特に、親しい人たちとその期間、いろいろとお話をしたりですね、社交的な意味においても、彼らは非常に楽しみにしていました。で、実はそういったことが、そういった儀式の本当の意味から外れてですね、そうした社交的な、あるいはそういった他の楽しみの方がですね、強くなってしまって、本来の意味を見失っていったのでありました。しかしイエス様は違ってましたね。イエス様は初めて参加されて、そしてまず祭司、きれいな白い服を着ていた祭司が子羊をですね、の血を携えて聖所に入っていく様をイエス様は見ました。それが何を示しているか、幼子イエスはですね、悟っていくわけですね。この意味はどういう意味があるのか、自分とどういう関係があるのか、そのことを儀式を目の当たりにすることによってですね、自分の働きがどういうものになっていくのかを悟っていったわけですね。非常に意味深いものであったわけです。そうしている間にですね、イエス様はお宮でその当時のラビと言われる、いわゆる指導者先生方と一緒にですね、聖書のお話をしてましたね。で、そのままそこにでずっとその話をしていていたときに、ヨセフとマリアはそれと気づかずですね、帰ってしまうわけですよね。こう書いてあります。ヨセフとマリアは非常に当惑し困っていた。彼らはエルサレムを出るときにすでにイエスの姿を見失っていたが、 イエスが後に残っておられるとは知らなかった。ヨセフとマリアは道中、友達や知人たちと旅をする楽しさに心を奪われていたので、夜になるまでイエスのおられないことに気がつかなかった。注目していただきたいのは、この知人と友達と知人とですね、この旅を共にする楽しさ、これに心を奪われていたっていうんです。ですからイエス様が おいでになるのか おられないのか全然わからなかったわけです。これが当時の人たちの大体の様子だと思います。一緒に長旅ですね、ガリラヤからエルサレムまで来るまでの長旅をですね、みんなで集まっては、まあ、いろんな治安の問題もありましてですね、襲われないために集団になっていったそうなんですが、そこでいろいろお話をしながらこう旅をするというのが非常に楽しみだったわけです。そこに心が奪われていて、イエス様のことが見えなくなっていた、そういう状態だったんですね。そこでイエス様はですね、お宮に残り、そのラビたちと聖書のことに関して、まあ、議論といいましょうか、教えを請うようにですね、非常な謙遜さを持ってやり取りをしていたわけです。でもイエス様は幼子にして、もうすでにですね、このラビたちにこの聖書の真理がどういうものであるかを示していったんですね。そしてこれは幼子らしい謙遜さを示すことによって、このラビたちは偏見を持たずにイエス様の言葉を聞いたそうです。でそこでイエス様は、聖書にはこのように書いてありますね、どのようにお考えですかと、このやり取りをするわけですよね。そして逆にラビたちも、この子は賢い子だと、でこういうことはどう思うかと質問したら、これに対してはこうであると受け答えをするわけですよね。そのことによってラビたちはですね、この子に関心を持つようになります、イエス様に対してですね。でイエス様が示したメシアに関する予言に関して、そしてメシアに関するユダヤ人の考え方が間違っているということをイエス様は提示されるんですが、そのことに関して彼らは考え巡らしたときに、イエス様が言っているように自分たちの理解は間違っていることに気がつきます。気がつきますが、彼らの願望の方があまりにも大きくてですね、それを受け入れることができなかった、そういうやり取りをしていたんです。そこでイエス様は、自分の働きがどういう性質のもので、自分自身がどういう存在であるかが分かってきたときに、彼はですね、その旅の旅行の楽しさ、そういったものに気を奪われている人たちと一緒に帰りたくないと思った。そういったことがですね、書かれています。ちょっと読んでみましょう。宮でご自分の使命が示されたとき、イエスは群衆に接触することを躊躇された。彼はご自分の一生の奥義を知っている人と一緒にエルサレムから黙って帰りたいと望まれた。神は杉越の祭りを通して民を世俗の心遣いから解放し、エジプトからの救出に示された神の救い、神の屈しい御業を彼らに思い出させようとしておられた。神は彼らがこの御業の中に罪からの救いについての約束を認めるように望まれた。イエス様はですね、本当にこの儀式を通して、この祭りを通してですね、彼らが神の恵みによって奴隷状態、罪の状態から救われたということを理解してほしいと切に望んでおられました。しかしそれはですね、そばに置かれて楽しみのためにみんな集まってきていたわけです。そこで彼らと一緒に帰ることを嫌われたわけですね。ほふられた子羊の血によってイスラエルの家が守られたように、彼らの魂はキリストの血によって救われるのであった。信仰によってキリストの命を自分自身のものとすることによってのみ、彼らはキリストによって救われるのであった。象徴的な儀式は、礼拝者にキリストを個人的な救い主として指し示すときにのみ価値があるのであった。神は彼らがキリストの使命について祈りのうちに研究し瞑想するように望まれた。しかし民衆はエルサレムを エルサレムを出ると旅と社交の興奮に心を奪われて目に見てきた儀式を忘れてしまうことがあまりにも多かった。救い主はこうした人たちと道連れになることに心を惹かれなかった。こういう状態だったわけです。ちょうど、今週の祈祷会で、各時代の希望の下巻の方でですね、パリサイ人に関してあなた方は災いであるという章をですねちょっと学びましたね。そこそのこれはマタイによる福音書23章に書かれていることなんですが、そのことからですね、当時の彼らは一体どういうまずい状態、形式的なあるいは形だけの宗教を行っていたのかをちょっと見てみたいと思います。マタイによる福音書23章2節からですけれども、律法学者パリサイ人はモーセの座に座っている。だから彼らがあなた方に言うことは皆守って実行しなさい。しかし彼らのすることには習うな。彼らは言うだけで実行しないから、彼らはですね、モーセの座、いわゆるこの権力の座と言いましょうかね、そういうところに、自分たちを位置づけてですね、民にそのように、見るように、強要あるいは要求していたわけであります。ですから常にそういう立場でいたかったんですね。ですので彼らは威厳のある風をしてですね、正しいことを言いました。ですけども彼らは言うだけで行わなかったというのであります。4節、また重い荷物をくくって人々の肩に乗せるが、それを動かすために自分では指一本も貸そうとはしない。これは良きサマリア人などでもお分かりのように困ってる人がいるのにですね、助けないということがあったわけです。しかもその人が困ってるのは彼らが細々と人間的な知恵を持ってですね、書き加えた律法によってでありました。神の律法ではなくして彼らが作った律法によってがんじがらめにしていたわけですね。そのことによってその重い荷を担ぐことによって、困ってる人たちを見ながらにして助けなかった。五節、そのすることはすべて人に見せるためである。すなわち彼らは、教札を、幅広く作り、その衣の房を大きくしと書いてあります。この経札というのが何なのかなと思ったんですが、これはですね、この絵見れるでしょうかね。頭にこういうなんかちょっと大きなのがなかったんですが、この頭にねこういうのをつけてますね。ユダヤ人はここに目と目の間の上の額のところにですね、御言葉を用紙に書いて、それを小さな箱に入れてですね、頭につけていました。腕の方にもつけていました。見えますかね。そうですね。もうちょっと腕ですかね。このここについて、そうですね。腕の方にもつけていました。そういうふうにつけてたんですが、その入れ物のことをですね、その入れ物、小さな小箱と言ってますが、そうですね。新共同訳では聖句が入れられた小箱と書いてあります。ですからその方が分かりやすいかと思いますが、それを額に腕にですねつけていたそうです。今現在もやってるのかどうかちょっと分からないんですが、当時はそのようにしていました。しかしこれにはですね大きな意味があったんですね。神の御言葉を瞑想し実行するときに人は心身ともに高められる、そういう意味があったんですね。この単につけるということではなくして、それを学び瞑想し実行する、そのことによって心身ともに高められるという経験をしてほしかったから、こういう言葉が残されたんですね。 しかしユダヤ人はですね、ただ書かれた書物を額に腕につけることに、注目したんですね。そうすることによって彼らは賢く忠実で立派な人だと見られていたわけです。さらにですね、これを本当の意味においては正しく憐れみのある行為を通して、手は腕に、御言葉をつけてましたけど、手は印として神の律法の原則を表す。その手は賄賂を取らず、堕落的なこと、欺瞞的なことを何一つしない。その手は愛と憐れみの技に活動的である。目は尊い目的に向けられ、住んでいて真実である。顔の表情、物言う目は神の御言葉を愛し、尊ぶ者の欠点のない品性を証ししている。本当はそういう意味合いがあったわけなんですが、しかし当時のユダヤ人はそうしたことを少しも認識しなかったと、そのようにですね、書かれています。しかしこれは当時のことをこう考えるとですね、なんとなくこの自分は関係ないかのように感じる方もいるかもしれませんが、そうではないような気がします。私たちの間にあってもですね、どうでしょう、御言葉を額につけている人は見たことないんですが、家に帰ったら多分皆さん、そうですね、聖書家に何冊ぐらいありますか？僕個人的にも 5,6 冊あるかなと思うんですけど、まあ、いろんな訳の違ったあの聖書とかですね。で、使わないからといって段ボールに入れて置いてあるのもあります。で、そういうことを考えるとですね、御言葉あるいは霊的な 霊感の書物といいましょうか、その聖書に関わる書物が本棚にどれだけ飾って置いてあるんでしょうかね。読みはしたかもしれません。でも多分中身覚えてるのはあまりないかもしれませんね。これっていうのは昔の人たちとあまり変わらないような気がするんですね。私たちが学んだものを、自分のものとして生き方に反映していなければ結局は同じことだと思われるわけです。6節です。また宴会の上座、会堂の上席を好み、広場で挨拶されることや人々から先生と呼ばれることを好んでいる。そうですね、当時も、まあ、日本も似たようなものだと思うんですが、まあ、当時のユダヤ人の社会においてもそうだったようです。人々が宴会に招かれると、お客はそれぞれの階級に従って席を取った。最も名誉のある席を与えられた人たちが一番先にもてなされた。特別な好意を受けた。パリサイ人はこうした名誉を受けるように絶えず企んでいた。この習慣をイエスは責められたのであると。実はですね、私の若い頃、青年時代にですね、ちょっとした、なんて言いましょうね、出来事と言いますか、事件がありました。確かこの僕もちょっと記憶が曖昧なんですが、どういうことをしていたかに関してちょっと曖昧なんですけれども、青年会で何かの集まりを持ちました。で、それは青年だけではなくして、教会員、そして他の教会に通っておられる方々も招待して何かする席があったんですが、これが何だったのかちょっと記憶に残ってなくて忘れましたが、何かありました。で、その時にですね、誰々先生にはお祈りをしてもらって、誰々先生には何々をしてもらう、そういう役割をですね、分担していたわけなんですけども、そしてその、まあ、招待といいますか、ね、お願いした先生方、つまり招待したことになるんですけども、そういう先生方をどこに座らすかというんですよね。僕はどこでもいいでしょうと言ったらですね、先生に怒られまして、そんなこと言ったらいけないと、この先生はここに座らせるべき、あの先生はここに座らせるべきと言ってきたんですね。僕はとんでもないと思って、これどういう話ですかと、上とか下とか何なんですかということでですね、これは心の中でですよ、そう思ってるわけですね。言いませんでしたよ。なんですけれども、もうどうも僕の中ではしっくりいかないわけです。これが聖書的なんだろうかということですね。誰々先生はここに座らさないといけない。で、そして挙句の果てにこの先生がですね、僕に最後に言ったのは、私はこのことによって左遷されたんだと言ったんですよ。 自分昔こういう場で座らせるところを間違えて左遷されたって言ったんですね、この牧師が。なんじゃこりゃと思いました。とんでもない世界だと思いましたね。これは聖書の世界じゃないんですよね。まあ一般社会においては多々あることかもしれません。でも聖書の原則からは遠く離れています。でもそういうことが現実にあるんですね、教会の中にも。そういう心の状態で、私たちは教会に集まってきてるんでしょうか。13節、偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない、自分も入らないし、入ろうとする人を入らせもしない。まあ、ちょっと皆さんに誤解されたら困りますので今言っておきますが、現在の牧師先生と呼ばれている人たちの中にも、いろんな人がいると思います。僕はこういうタイプの人たちもいたと思います。今の聖句いると思います。怒られますけどね、そう言うと。しかしそうではない立派なですね、信仰を表明してくれる先生方もいると思っています。これは裁く目で見るのではなくてですね、私たちはその人たちがどのような生き方をしているかによって、おのずと分かることなんですよね。当時、どうして災いだとイエス様が言ったかと言いますと、彼らは御言葉を曲解していたっていうんですね。その曲解することによって、祭司は当時の、ね、指導者たちはですね、人々の心を目くらにしてしまったっていうんです。正しいものを見ることができなくしてしまった。人々はですね、キリストの御国についての知識、真の清潔についてはなくてはならない内面的な生活を、良い生活を受け入れていた。ですけども、そのことをですね、当時の指導者は見えなくしてしまってたっていうんですね。実は、イエス様が幼い頃に、その初めて、杉越の祭りに参加された時に、当時のラビ先生方とですね、お話をしていた時、彼らはイエス様が言われたことは、聖書のこの理解は間違いがないことをと知りました。ですからその時に彼らがそれを受け止めて、そしてそのことを人々に知らせていれば、イエス様が交渉外に入られた時に多くの人たちがイエス様の教えを受け入れて、キリストを救い主として認めることが、メシアとして認めることができたはずなんですね。ですけれども、彼らは当時そのように悟ったのに、イエス様が言っていることが正しいということ、自分たちが今まで思い描いていたことが間違っていたということに気づいたのに、それをですね、拒んでしまったんです。そしてそれ以来、イエス様の言うことは一度も彼らには受け入れられませんでした。そのことが、各時代の希望の74ページに書かれています。まあ後で皆さん読んでみてください。14節、偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方はヤモメたちの家を食い倒し、見栄のために長い祈りをする。だからもっと厳しい裁きを受けるに違いない。これもですね、本当にこの、なんて言いましょうか、非常に腹立たしい、あるいは悲しくなる出来事なんですが、当時パリサイ人は、民の中で非常に大きな権力、勢力を持っていました。そこで彼らはですね、その立場を利用してですね、 自分たちの、利益に、その地位をですね、役立たせていたというんですね、立場をですね、利用していたわけです。そして彼らはですね、信心深いヤモメ、そのヤモメたちにですね、このからこの信頼を受けるようになるとですね、彼らにそのヤモメたちにですね、あなたの財産を宗教のためにね、この目的のために、財産を捧げなさいと勧めたそうです。そのようにこれを義務として教えたそうなんですね。そして彼女たちがそれを受け入れて、お金をですね、献金という形で納めたときに、その時の、パリサイ人たちはそれを自分の懐に入れたんですね。教会のためには、宗教上の働きのためには使われなかった。そうやって私腹を肥やしたことが書かれています。そしてですね、そうした不正を隠すために人の前に出て行って大きな声でですね、長々と祈りを捧げたというんです。で、そのことによって自分がいかにも、立派なクリスチャンであるということをですね、まあ、主張していたわけですね。しかしこれはもう自分の中にある悪を隠すためのものであったわけです。23節です。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。ハッカ、イノンド、クミンなどの薬味の十分の一を宮に納めておりながら、律法の中でもっと重要な公平と憐れみと忠実とを見逃している。それもしなければならないが、これも見逃してはならない。当時のパリサイ人たちは十分の一を捧げることは認めていました。これは非常に正しいことだったんですね。ところが彼らはですね、この十分の一を捧げるということを、その捧げる人の自由意志によって喜んで捧げる捧げ物としてではなくして強制したんですね。捧げるべきであると、納めなさいと強要したわけです。ですから彼らは自由に喜んで捧げるのではなく義務として捧げていたんです。これが間違いでした。そしてですね、この今のこの我々の現在の世においても全く一緒ですよね。献金というのは強要されてするものではないですよね。自ら喜んで進んでするものですね。十分の一であろうと諸献金、その他の献金であろうと原則は一緒だと思います。私たちがそれぞれの確信に従ってですね、そして自由に献金するものなんですね。それを当時強要したためにですね、それを罪と悪とイエス様は見なしたわけです。しかもよくはわからないんですが、細々としたいろんな規則があって、十分の一を納めるのにですね、その規則を守るのにもう窮屈としてしまって、自分はこの十分の一の制度において罪を犯さずちゃんと忠実にその義務を果たせたかということを、もういつも民はですね、それを考えて、そして自分が本当に果たせたかどうかさっぱりわからなかったっていうんです。それぐらいにですね、重荷が負わされていた。27節、偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は白く塗った墓に似ている。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨やあらゆる不潔なものでいっぱいである。このようにあなた方も、外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法でいっぱいである。まあ、これはまあ読んでそのまま明らかだとは思いますが、これもまたですね、見ることによって、もっと理解が深められるかと思いますけども、これ沖縄のお墓ですね。意外と綺麗に白く塗られてます。まあ白く塗られた墓ということをまあイメージしたいと思って映像を持ってきましたが、こういう感じでしょうかね。白く塗られた墓、 この当時いろんな決まり事がありましてですね、死人に触れてはいけない、何々にしていけない、そういうのがあったものですから、このお墓をに触れるということ自体が汚れに、値したんですね。ですからその汚れないためにといって一生懸命ですね、毎年ペンキを塗ってたわけです。で、塗ってきれいにしてるから汚れてないと、まあ、見るわけですね。で、そういうことで毎年毎年白く墓を塗って、中をまあ開けてみればそこには死体があるわけですよね。死人がいるわけです。骨があるわけです。中は汚れている。外は綺麗に見えるけど中は汚れている。そういう状態だとパリサイ人たちに指摘したわけです。29節。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は預言者の墓を建て、義人の碑を飾り立ててこう言っている。もし私たちが先祖の時代に生きていたなら、預言者の血を流すことに加わってはいなかっただろうと。当時、まあ、今もそうですけども、当時、そのユダヤ人たちはですね、死んだ預言者たちに対する尊敬を表すためにですね、この死んだ尊敬に値するその人のお墓を飾っている、その碑を立てですね、飾ってたっていうんです、お墓をですね。そういうところに非常に熱心でお金をかけていた。しかしですね、そういうことはしたんですけれども、しかし預言者たちの教えからは彼らは一切益を受けていなかったっていうんですね。彼らが語ったメッセージは、拒絶しながらですね、死んでいった預言者を祀ってるわけですね。お墓を飾って大事にしてるようにこう見せてたわけです。しかしその死んで命がけで語っていた彼らのメッセージは受け入れられなかった。今日も同じ偶像礼拝が広く行われている。多くの者は死人のために高価な記念碑を作るために、やもめ、みなしご、病人、貧しい者を顧みないという罪を犯している。この目的のために時間と金銭と労力が惜しげなく使われているのに、生きている者に対する義務、キリストがはっきりお命じになった義務は実行されないでいる。これは現代の世においても同じではないでしょうかね。多くの者がパリサイ人と同じことをしている。彼らは信仰のために死んだ人たちを尊敬する。彼らはキリストを拒んだユダヤ人の盲目を不思議に思う。もしキリストの時代に生存していたら、我々は喜んでその教えを受け入れたであろう。我々は救い主を拒んだ人々の罪に預かるようなものとは決してならなかったであろうと彼らは断言する。しかし、神に従うために国旗と屈辱が要求されると、当の本人たちがその確信を押さえつけて、従うことを拒む。こうして彼らはキリストが非難されたパリサイ人と同じ精神を表すのである。これは例えば自分自身がそういう立場にあったならばどうするだろうかと考えてみてください。まあ実際のところその場面に直面しなければどのような行動をするか多分自分でもわからないかもしれない。ですけれども、私たちが日頃の歩みにおいて正しいことを選んでいくというですね、そういう生き方をしていないならば、当然そのテストの時にはキリストの反対の側に回ることでしょう。そしてパリサイ人たちにですね、イエス様は悲しげにこういうふうにおっしゃったわけです。36節から、よく言っておく、これらのことの報いは皆今の時代に及ぶであろう。ああ、エルサレム、エルサレム、 預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下にそのひなを集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。非常に悲しい宣言をせざるを得なかったんですね。祝福の山にもですね、こういうことが書いてありました。最も不幸な結果に導く罪は、パリサイ主義を特徴づけていた冷たい批判的な許すことをしない精神である。これは、さまざまなですね、規定、規則、決まり事を作って押し付けておきながら、自分たちはそれをしないで平気でおれる。そして人が何かちょっとでも間違いを犯せばそれを非難する、こういう精神があったわけですね。そして非難はするものの、助け舟は決して出さない、そういうありさまでした。宗教的経験に愛が欠けるとき、そこにイエスはおられない。イエスの御臨在の輝かしい火の光はそこには見られない。活発な活動も、キリスト抜きの熱心さも、その欠乏を補うことはできない。他人の欠点を見出すことに驚くほど鋭い識別力はあるかもしれない。しかしこの精神を抱くすべてのものに、イエスは、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができるだろうと言われる。続きがあるんですが、悪事を行った者が真っ先に人の悪を思うのである。どうですか、これ真実でしょうかね。悪を行った者が真っ先に、人の悪を思う。他の人を非難することによって、彼は自分の心の悪を隠したり弁解したりしようとする。先ほどパリサイ人たちもそうだと言いましたね。彼らはヤモメのお金をですね、懐に入れておきながら人々の前に出て行って、立派な祈りをしてですね、私は信仰していますと、神様に忠実ですと言わんばかりに、まあ、パフォーマンスをしていたわけなんですが、それに似てるわけです。ある時にはそのように、パリサイ人たちのように振る舞い、ある時には自分の悪を隠すために人を非難してですね、その罪を暴こうとするわけですね。人が悪の知識を得たのは罪によってであった。人祖アダムとエバが罪を犯した時、彼らはすぐ互いに責め始めた。このことは、人間の性質がキリストの恵みによって支配されない時、必然的に行うことである。人がこの非難の精神を抱く時、彼らは、兄弟の欠点と思われるものを指摘することだけでは満足しない。彼らがぜひこうさせたいと思うことを、穏やかな方法では人にさせることができないとき、彼らは強制という手段に訴える。力の及ぶ限り彼らは自分たちが正しいと考えるところに従うように人々を強制する。これがキリストの時代のユダヤ人がしたことであり、教会がその後キリストの恵みを失ったときに常に行ってきたことであった。教会は自分が愛の力に欠けていることを悟って、その教義を強制し、その教令を、施行するために国家の強い腕を求めた。ここにかつて制定されたあらゆる宗教を理解する鍵があり、アベルの時代から今日までのあらゆる迫害を理解する鍵がある。ちょっと長かったんですけれども、どうですかね、皆さん。この、なんて言うんでしょうか、私たち一人一人はですね、よく言われているように学んできたこと、受けた経験、様々ですよね。ということは、今持っている理解はみんな様々だということです。 程度の差があるということですよね。正しいことの理解に関しても、先に進んでいる人がいるかと思えば、まだそうでない人もいる。そうですよね。信仰の度合いというのはみんな違うわけです。そういう中にあってですね、自分の考え方があって、それに従わない人がいると、それに従わせようとしてですね、力を使うと言いましょうか。そこに、労力をですね、用いるわけです。自分が正しいと考えるところに従うように人々を強制するんです。そういうことが我々のうちにないでしょうか。まあ、そういうふうに考えなくても、人と会話するときにですね、この会話を優位に持っていくために、その何て言いましょうかね、この自分の立場をですね、この、優位に保つためにですね、その自分の考えが正しいんだということをですね、とうとうと説くと思いますね。そして相手が持っている意見を書き消してしまう。これはですね、相手のことを聞かないそういう性質はまさにこれと同じなんですよね。私たちはそういうことをですね、教会でしてはいけません。人それぞれです。もちろん原則的なことは掲げますが、それに従うのか従わないかないのかはその人にかかってるんです。強制はできません。はい。もう一つですね、皆さんと考えてみたいことがありました。これは有名ですけれども、この、10人の乙女のお話ですね。これは本当にこの多くの人たちが語ってきたことだと思いますが、僕の心の中にも非常に残っています。この、10人の乙女の半分の人たちは、思慮の浅い乙女として、思慮の浅い女として描かれていますね。この人たちのことをちょっと考えてみたいんです。まあ、ここに書いてありますけれども、実物教訓ですね。例えの中で10人の乙女は皆花婿を迎えに出た。誰もが明かりと油の器を持っていた。しばらくの間は彼らの間に何の相違も見られなかった。キリスト再臨直前の教会もその通りである。すべての者が聖書の知識を持っている。すべての者がキリストの再臨の近づいたことを聞き、確信を持って彼の出現を待つのである。しかし、例えにあったように、現在も同じである。待つ時間が延びて、信仰が試みられる。そしてさあ、花婿だ。迎えに出なさいと呼ぶ声がしたとき、準備のできていない者が多い。彼らは明かりとともに器の中に油を持っていない。彼らは聖霊に欠けているのである。と書かれています。私たちですね、学ぶには学びますし、集会があるといえばその集会に参加しますし、本当にこの、なんか忠実にですね、そういったことをしているように思われますが、しかしもし、たくさんの知識を得て、たくさんのものを覚えたとしてもですね、もし我々のうちに聖霊が宿っていないならば、それは失敗です。クリスチャン生活はですね、何の意味もなかったということになりますね。しかし私たちのうちに聖霊が宿るときに、知識は少ないかもしれないけれども、その聖霊の感化によって、我々が実生活においてですね、その原則を生かしていくときに、それは、実に価値のあることであって、神様が良しとされるところだということをですね、覚えておきたいんですね。神の聖霊がないならば、どんなに御言葉の知識があっても役に立たない。聖霊を伴わない真理の理論は、魂を生かすことも、心を清めることもできない。 もう一つ、思慮の浅い女たちによって代表されている種類の人々は偽善者ではない。パリサイ人たちにはですね、イエス様は偽善者だと言いました。でもこの最後にもう残りの民と言いましょうかね、最後にもうイエス様をお迎えするというその民の中に混ざっている思慮の浅い女たちはですね、偽善者ではないそうです。ですけども何か足りないんですね。彼らは真理に関心を持ち、素晴らしいことですね、真理に関心を持ち、真理を擁護し、真理を信じる人々に引きつけられてはいるって、ここまで何も問題ないですね。が、聖霊の働きに自分自身を委ねていない。これが問題だそうです。聖霊は人が心の中に新しい性質の植え付けられるのを望んで同意するのに応じて人の心にお働きになるのである。ところが思慮の浅い女によって代表されている人々は表面的の働きに満足している。彼らは神を知らない。彼らは神の品性を学んでいない。神と交わっていない。であるから、彼らはいかに神に信頼し、眺め、生きるべきかを知らないのである。彼らの神への奉仕は形式化してしまう。旧約聖書の中にもですね、こういうことが書かれています。彼らは民が来るようにあなたのところに行き、私の民のようにあなたの前に座して、あなたの言葉を聞く。しかし彼らはそれを行わない。彼らは口先では多くの愛を表すが、その心は理に赴いている。昔からですね、神様の前にですね、こう集まってきます。話は聞きます。集会に参加します。勉強会もします。ですけれども、彼らの心は理に赴いていると言ってですね、自分の心を明け渡さないんですね。新約に入っても、パウロはですね、終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者、神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその実を捨てる者となるであろう。口ではいいことを言っているんですが、立派な人に見えるんですけれども、でも実際には、その実を捨てるものとなる。エゼキエル書にこのようなことが書いてありますね。主なる神は言われる。私は生きている。たとえノア、ダニエル、ヨブがそこにいても、彼らはその息子娘を救うことができない。ただその義によって自分の命を救い得るのみである。私たちはこのことを覚えていなければなりません。人にですね、信仰を委ねることできないわけですね。自分のものです。私が神様を信じるのか、あるいは私が神様に従っていくのかどうなのかということになるわけです。誰々先生が、誰々姉妹が、誰々兄弟が信仰、強い信仰を持っているから私は大丈夫なんて言えないわけですね。私たちのこの品性というんでしょうかね、心はですね、誰かに譲渡できるものではないっていうんですね。その他人に代わって何かを信じることもできないっていうんです。そして誰かの代わりに聖霊を受けてあげることもできないそうです。そして聖霊による感化、そのことによって私たちは心が清められていきますけれども、その心をですね、誰かに分け与えることはできないっていうんですね。さて、そういうことを考えるときにですね、私たちにできることって一体どういうことでしょうか。形式主義から離れてですね、神様に従っていくことができるためには何が必要なんでしょうか。それはですね、両親に語りかけ、 語りかける神の声を拒まないということですね。人によって程度があるわけですから、人によってですね、その語りかける声は違うと思います。段階がありますからね。ですけども、その人その人がその声に逆らわない。これが必要になってきます。他にもですね、この形式主義に関してですが、書かれているところがあります。真の断食は単なる形式的な行事ではない。神がお選びになった断食は、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、しえたげられる者を放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのこと、飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせることであると聖書に書かれている。まあ、私たちはですね、そういうこと分かってるんですけどね、なかなかできない自分がいるんじゃないでしょうか。イエス様がこのお宮でですね、この多くの人たちが献金を捧げているときに、一人のヤマメがやってきて、レプタ2枚を捧げたあの場面をですね、ちょっと思い出していただきたいんですが、彼女はこのレプタ2枚を捧げるためにですね、自分が食べるものを犠牲にしたんです。あのレプタ2枚は彼女の全財産だったそうです。しかしその前だか後だか分かりませんが、たくさんのお金を袋に入れてですね、持ってきてこれ見よがしに置いていった人たちとは比べ物にならないぐらいの犠牲を払っていました。たくさんのお金を献金したかもしれませんが、彼らはその献金をすることによって彼らの贅沢な生活は何一つ変える必要がなかった。でもこのヤモメはですね、自分の全財産を献金して、神様がその神を信じる者の命を助けてくださること、支えてくださることを信じて献金したんですね。この犠牲というのは、並大抵なものではなかったわけです。私たちはそうした犠牲を払って人を助けることができるでしょうか。キリストの一生は世の救いのためにご自身を犠牲にされることであった。試みの荒野で断食されても、マタイの振る舞いの席で、主税人たちと一緒に食事をされても、イエスは失われた者の救いのためにご自身の命を与えておられた。ただ嘆き悲しんだり、肉体を痛めつけたり、おびただしい犠牲を払ったりすることなどの中に真の信心の精神が表されるのではなく、それは神と人とに対する心からの奉仕に自分を捧げることに示されるのである。まあ、形ではないということですね。心が問題だということでしょうか。でもう一つ、ちょっとこれ別の分野の形式主義ですが、安息日学校の働きには驚くべき機会があるのに、これらは見過ごされています。いろいろの賜物を持った人がこの働きに加わり、神を恐れつつ青年を救うために最善を尽くしましょう。物事を組織的にする人に学校全体を指導させ、一定の形式的な形を作り上げてしまって、それでいて多くの細かい規則のために命を失ってしまうようなことがあってはなりません。秩序を持ってすることは大切ですが、規則などとともにもっと多くの霊的知識が必要です。私どもの学校を真の経験と純潔な雰囲気に満たされるようにし、また真の宗教的進歩が見られるようにし、学校中に神を恐れる精神がみなぎるようにし、校長も役員も死んだ形式で満足せず、これが学校のすべての働き人の目的、待望でなければなりません。まあこういうことが書かれていました。私たちは時々このいろんなこの便宜上ですね、決まり事を作ります。しかしその決まり事によって、 霊的な向上を妨げることがないようにですね、していかなくてはいけません。これは教会の決まりですから守ってくださいということによってですね、私たちの霊的な学びが阻害されてしまうことがもしあるとすれば、その決まり事は変えるべきですよね。これは聖書の立法とは違うわけですね。当時のパリサイ人たちが付け加えた様々な規則と似たようなものですね。そういう意味においては、私たちは神と人との関係を妨げる規則は作らないようにしなくてはいけないということですね。はい、最後になりますが、聖句をお読みしたいと思います。ヘブル書3章の7節から8節、聖霊が言っているように、今日あなた方が御声を聞いたなら、あらるにおける試練の日に神に背いた時のように、あなた方の心を固くなにしてはいけない。これが始まりでしょうね。私たちに語りかける神様の声を聞き流さない、受け止める、拒まない、逆らわない、そういったところから心の清めというのは始まるんだと思います。もう一つ、ヨシュア記24章15節、もしあなた方が主に仕えることを心よしとしないのならば、あなた方の先祖が川の向こうで仕えた神々でも、また今あなた方の住む地のアモリ人の神々でも、あなた方の仕えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に仕えます。こういうですね、ヨシュアのような信仰、周りのものがどうであっても私は主に仕えますという決心も必要だと思います。一つ励ましのために、ネヘミヤのことを皆さんよくご存知だと思います。エルサレムの再建のためにですね、労を尽くした方ですが、このネヘミヤはですね、熱烈な思いを持ってその現地に行きますね。そしてそこにいる人たち、もういろんな周りからの妨害もあってくじけていたんですけれども、彼らに勇気を与え、そしてですね、彼らにですね、この神の働きのために頑張ろうと言ってみんなを鼓舞してですね、そして彼がしたことは、実際に現場を歩いて城壁がどのように崩れているのか、どんな働きが必要なのか、どんな人材が必要なのか、すべて見ていって、夜の間に、そして次の日、その人々を集めて話をしたんですね。そして現場の状態も彼らのその悩み事も理解した上で、彼らに訴えかけて立ち上がろうではないかと、城壁をその異教の民によってね、怪我されたこの神の都をですね、立て直そうと言ってですね、みんなに呼びかけるわけです。そうするとですね、それに対して民は答えます。今までくじけてですね、勇気なく立て直すことができなかったのに、彼が来てですね、そのような話をした時に、彼らは今までの自分たちの惨めな、そして、だらしないこの生き方をですね、反省してですね、このネヘミヤに従っていったんですね。そしてこのネヘミヤのこの情熱的な、そして熱心さはですね、これが人々に伝わっていきました。伝染性を持っていたと書かれています。で、一人の熱心な正しい人がいると、その感化によってですね、次々とネヘミヤのような人たちが出てきたと書いてあります。次々とネヘミヤのような熱心な、本当にこの犠牲を厭わない、そういった人たちが現れてきて、みんなに刺激を与えていった。で、結果城壁は完成したんですよね。私たちもですね、どういう環境のもとにみんなが存在しているか分かりませんが、それとは別にですね、神の御声に従って熱心になるときに、その一人の影響によって周りが変えられていくという現実をぜひ見たいものですね。神の福音の力を信じましょう。天におられます父なる神様、あなたは憐れみ深く、この罪深い私たちを忍耐を持って見守っていてくださいますことを感謝いたします。 私たちはこの本当に形式的な宗教から抜け出して、真心からあなたを慕い、信じ、愛することができるようにと願っています。しかし、また逆の勢力もあって、私たちの足を引っ張ります。願うかばどうぞ、聖霊の助けによって、また私たちが意志をあなたに向けることによって、その縄目から解き放ってくださいますようにお願いいたします。出エジプトの経験をあなたは聖書に記しました。どうぞ私たちもこの罪から解放されて、脱出することができるように聖霊の助けをどうぞ与えてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。